今でもですね、だからコーチの言うことはよく聞いてますよ、よく聞いてますよ、と思う声がありますね、理論を教えてくれます、あ、そうか、すぐそれは実践できませんけども、それを自分で声でやってみるね、ちゃんと聞くということができるんだったの、これすごいことだと思います。旧約聖書にスリアの将軍ナーマンという人が出てきました。もし書ける方がありましたら列王記下の5章旧約聖書の526ページなんですけども、526ページ旧約聖書526ページ列王記下第5章5章、1節から14節まで、ここにナーマンというスリアの大将軍が英雄の話が出てるこの話をして終わりだと思います。ナーマンさんの話はね、子供の教会にとってもよくするお話なんですよね。エリシャと預言者がこのナーマンをナーマンの予定がしたというですね、そのいきさつがこの話です。526ページ列王記下の第5章を見ます。スリアの王軍勢の長ナーマンはその主君を重んじられた有力な人であった。主がかつて彼を用いてスリアに勝利を得させられたからである。彼は大勇士であったが、内病を患っていた。こういう感じでした。ナーマンさんは王様に用いられた、信頼された国の英雄、大将軍、大勇士でありました。しかし彼は、内容を患っていた。内容を患っていた。重い皮膚病、ウイルスの病気だったか分かりませんが、とんでもない病気を患っていた。なぜならば、皮膚がだんだん腐って衰えていくわけですね。腐っていくんですね。大変な病気です。もちろん、人々が意味、嫌われ、宗教的には、これは、たぶん、せなるものにはなれない。神様の前にそんなに近づくことができるされない、あるいは呪われたという意味がありますね。彼は大勇士であったが、大病を患っていた。ナーマン将軍が来ているところの、この立派なこの軍人でありますから、兜と鎧、その姿は本当に神々しいぐらいです。しかし、その凛しいきらびやかな鎧軍服の下はですね、雷をやり、雷を犯されていたというんです。大変なことでありますね。彼は大勇士であったが、雷を犯す。ナーマンには、がでつながる二つの側面があった。一つは大勇士です。王も尊敬する。信頼する大勇士、英雄です。もう一つは、が、雷病に侵されていた。ナーマンだけではありませんね。しばしば人間にはこの二つの側面。何々やったんが、何々である。ナーマンの場合、このがは、彼を絶望に追いやる。大勇士をひっくり返し、怪人としては個人的にはもう自分の生涯もう絶望しかないというふうに表立ってとは彼の姿とは全く違う、もう一つの内面、現実というものがあったということですね。皆さん、私たちもそういう二つの側面、外側の私と一番私の内側の現実、その両方抱えているということがあるかもしれませんね。いや、案外あるわけであります。ナーマンの家にイスラエルから捕らえておりました奴隷の少女がおりました。彼女は異国の奴隷でありましたが、ナーマンの家に仕え、ナーマンとその家族を愛しました。そして主人が国の英雄であり大将軍でありながら、ライフという豪病に取りつかれていることに小さな心を痛めていたんですね。ある時代頃で彼女がつぶやきました。ああ、ご主人様がイスラエルのあの預言者と共におられたら、預言者はそのライフを癒したことでしょうと、こう言ったんですね。そのことを聞いたナーマンの奥さんが、ああ、
イスラエルにはラハビを治すことができる神の預言者がいる。そのことをご主人ナーマンに知らせました。ナーマン早速ですね、スリアの王様にそのことを申し上げると、王はぜひぜひイスラエルにお前ら行ってこい、行きなさい、その預言者になって治してもらうように、私はイスラエルの王に信書をしたためて、そしてその取り計らいを頼みましょうということで、早速ナーマンはスリア王の信書と多くの高価な贈り物を持って家来と共に軍隊を率いてですね、イスラエルにやっていくわ。そしてイスラエルの王のもとに行きました。王の信書をスリア王の信書を手渡し、ラビが治るように取り計らってほしいと彼は願ったわけでありますね。ところがイスラエルの王様は、これは隣国スリアが我が国に口実を設けて国を侵略するための罠だとこう感心したんですね。非常に恐れました。そして心を抑えて。その噂が国中に広がった。それを聞きつけた預言者エリシャは、王に向かって、なぜあなたはこれを裂くんですか、その将軍を私のところに送りなさいと言いました。ナーマンを大いに期待して有名なイスラエルの預言者のもとに出かけていくわけであります。エリシャの家に着きますと、しもべが顔を出しました。エリシャはこう言います。ヨルダン川に下っていて、その身を7回洗いなさい、そうしたらあなたの肉が元に帰って清くなりますと言って、ビシャッと今日締めてしまいました。これを見聞きしたナーマンは大変こう怒り始めた。わざわざスリアの国から出かけてきたというのに、預言者は出迎えることもせずに、ただしもべを使わせたあのヨルダンに行って身を浸せという。私をきっと預言者は私のもとに来て、私を敬い、私を立てて、その神主の名を呼んで、私の患部の上に手を動かして丁寧に病を癒してくれるんだろうと思ったと。代表軍である私に対して、英雄に対して、なんてひれな扱いなのかも、とっても怒ってしまうわけですね。ましてあの小さい汚いヨルダン川に身を浸すのは何事だ。我が国スリアにもっと大きな綺麗な大きな川があるではないか。もう屈辱を感じたまま怒ってですね、国に帰ろうとしたわけであります。その時にですね、賢い部下たちがいた。これは幸いなことでありました。ナーマンに言います。ご神様、おいからはごもっともでございます。しかしどうでしょうか。もし預言者がもっと難しいことをせよと言ったとしても、ご神様はそれどんなことをなさったはずでしょう。しかし今預言者が言っていることは簡単でないですか。夜断念下っていて身を7度浸すというだけの話じゃないですか。やってみたらどうでしょうかね。こういうふうに進めるわけですね。ナーマンもさすがに火の通った部下たちのすべにですね、自分の怒りはどうであれ預言者の言った通りにしてみようとこう思い立ったわけでありますね。そして彼は夜断念下ってまいりました。きらびやかな草に諸君の軍服を脱ぎ、どうなりますか。裸が現れますね。その裸はないです。腐り果てていく前に病が蝕まって裸になりました。その身をあらわにしてですね、そして彼はヨルダン川の水に身を浸すんですね。7というのは聖書の言葉で完全数ですよね。この預言者の言葉、神の言葉に変えられて徹底したというか、徹底した本当に徹底だった。4回5回目はもうやめとくかなと思ったかもしれませんけども、しかし彼は徹底した、君を引きました。その時なんと生の体の肉以外が消え、全く消えて収まるように綺麗な体になったという問題ですね。これがナーマンのお話であります。預言者がナーマンに求めたことが、大将軍、偉大な軍師、その将軍の英雄の鎧兜を脱ぐことです。軍服も全部脱ぎ捨てることです。そして裸になってその身の醜い鎧を神の言葉に従って徹底して夜間に身を沈めることになりました。本当にナーマンにとってこれ一番難しいことをやりましたが、しかし身を低くしてその言葉に従います。 かも7回まで徹底して。